換気を
お願いいたします。寒いですね今日ね、換気したらね、さっきすごいすヒューって風入ってきたからね、雪が降ってますね。どうした、今降ってない、オリンピックがね今日終わるんですけどね、今カーリングをやってですね、多分気になってる人もいるかもしれませんけどオリンピックの時じゃないと見ない、ね、地味な競技ですけどね、失礼ですかねでもね、オリンピックでもやらない限り絶対見ないでしょあれ、しかもやってる人たち、北海道の北見市の常呂町でしたかねっていうところで、僕もちょっと気になって Google マップで調べたんですけど、ものすごいところですよ、網走の近く、オホーツク海のもう目の前、オホーツク海というですね、今多分流氷に閉ざされた、カーリングでもしなかったら何にもないと、怒られますけど、まあでも北見に私 の, まあ教え子だった人が牧師をやってるんですけど、彼がすごい喜んでます、この時だけは北見市が全国ネット で,、ね、でカーリング場がちゃんとあるんですよ、当然のことながら常呂町には、はい、でリーグがあってですね、町の中にこう1部リーグ2部リーグ3部リーグみたいなあってね、いやそれにしてもねすごいですね、本当どうなることやら、今どうなってるか知りませんけど、はい、じゃあ窓閉めてください。はい、では今日もですね、旧約聖書のお話を続けてまいりたいと思います。預言者の声というテーマでお話をしておりますけれども、旧約聖書の中にですね、預言者と言われる人たちが登場するわけですね、非常に特別な、なんというかこの、職業というか肩書きというかですね、別になんかこうプロの預言者とかアマチュアの預言者とかあるわけじゃないんですけども、預言の要は預かるという漢字を書きましてね、これはその神様からの言葉を預かって人に伝えるという、そういう仕事なわけですが、これまでもいろいろとお話をしてもまいりましたけれども、今日はですねその預言者の声の話なんですけど、預言者は今日は登場しないんですね。ただこの全体のストーリーの中では非常に重要な位置にあるお話で、ソロモンのお話なんですけども、世界史の中でもね登場する非常にこう繁栄をしたね、王様ですけれども、この預言者は今日はあんまり登場しないという預言者の声の話ですが、先週のおさらいクイズですね、先週はダビデの話をしたんですね、ダビデの話でしたけども、ダビデ王の滞在、ダビデは大きな罪を犯してしまいましたが何だったでしょうってですね、これは家臣ウリアの妻を奪い、そしてウリアを殺したということですね、本当にひどいことをやりました。でそのダビデ王の罪を預言者が指摘したんですね。この預言者の名前は何だったでしょう。ナタン、はい、素晴らしい、皆さんしっかり覚えていらっしゃいますね。英語ではネイサンですね、はい、意外でね、あネイサンだ、ネイサンなんとかって人よくいるでしょ。結構だからこのナタンという人は日本では知られてないんですけど、キリスト教会では、キリスト教国ではよく知られた名前なんですよ、いい仕事した人なんですこの人、はい、ナタン、非道な男の例えを用いてナタンはダビデにその罪を気づかせようとしたんですね。その時ダビデは何と言ったか、その例え話に出てきた非道な男を何と言ったかというと、そんなことをした男は死刑だと言ったんですね。それでも結局自分に向かう言葉であったわけですけれども、でその後ダビデは自らの罪を まあ、自覚して認めて、まあ、悔い改めるわけですね。自分が間違ったことをしましたと。でその時に歌を読んだんですね。さあそれは詩編のどこだったでしょう。51編ですね。詩編の51編。まあその直後に歌ったということはね、かどうか分かりませんけれども、まあ、あのこの51編の表題のところには、ダビデがこのナタンから罪を指摘された後に読んだ歌と書いてありますね。まあ、ダビデという人は何かにつけて歌を読んで、嬉しい時も悲しい時も大きな失敗をした時もこの歌を読んで、まあ、歌を読むっていうのはそうなんかあの俳句とかそういうことじゃなくて、結局、まあ、この彼の歌っていうのはまあ賛美歌であり祈りなわけですね。この歌を通して神と会話をしたわけですね。まあ、そういう意味で、まあ、大きな罪を犯したけれども神様はダビデを決してお見捨てにはならなかったんですね。まあ、それはやっぱり人間は失敗をする生き物であるというか罪を犯す生き物であるということを神は一番ご存知なわけで、問題はその後だということですね。まあ、ダビデはそれを適切にやった人でもありました。で今日はこの息子であり次の王となったソロモンの話ですけれども、まあ、ソロモンもあのダビデが死んで順調にパッと王様になったわけじゃなくてちょっと一悶着あったんですけれども、まあ、それでも王様になるということになりまして、まあ、ソロモンはご存知のようにバトシェバの子なんですね。まあ、ここにもこう神様の憐れみが現れているような気がしますけれども、でダビデはソロモン息子ソロモンに対してですね、あなたの神主の務めを守ってその道を歩み、モーセの律法に記されている通り主の掟と戒めと法と定めを守れと伝えました。王様になったんだからね、何やってもいいということではなくて、まあ、ここがそのイスラエルという国の特徴ですよね。モーセの律法をちゃんと守りなさいと、王様になってもモーセの律法を守って、あなたの務めを果たしなさいというふうに息子に、言い伝えました。でソロモンも父に言われた通りですね、主を愛しとこの主なる神を深く信じてですね、そして父ダビデの授けた掟に従って歩んだと書いてあります。でさらに即位した後にですね、1000頭もの焼き尽くす捧げ物を捧げたと書いてありますね。1000頭も牛焼くのはなかなか大変な作業だと思いますが、まあこれはあの、まあ、昔のものですからね、だいぶ誇張が入っているとは思いますが、まあ、でもそうやってこう神を中心とした支配をするということを表明したわけですね。この生贄を捧げることによって、私は神を信じ神に忠実にこれから王政をやってまいりますよということを表明したわけです。でそれを受けてですね、神様からおとぎ話のようなオファーがソロモンのところにやってまいります。その夜主はギブオンでソロモンの夢枕に立ち、何事でも願うがよいあなたに与えようと言われた、ね、このおとぎ話ね、西洋のおとぎ話によく出てくるんですね。日本にもありますかね、神様が出てきて、何でも欲しいものを見ついなさいと、ね、あげるからっていう、これリアルに起こったんですね。これソロモンに対しては、皆さんは何を願いますか。今神様が夢枕に立たれて、何事でも願うがよい、あなたに与えよう、何でもあげますよと言われて、どうしますか。一つだけ、何でもあげる、一つだけあげるって言われて、どうしますか皆さん。ちょっと今日ずっと考えておいてください。その通りになるとはもちろんか、そういうわけではありませんが、まあ、実際ね、何でもあげるって一つあげるって言われたら困ると思うんですよ実際ね。今私たちも、まあ私がちょっとそれ皆さんに申し上げただけですけど、ね、まあ今すぐならまあ1億欲しいなとか、ね、まあやっぱり健康が欲しいなとかね、 もうちょっとあと300年ぐらい行きたいなとか、あんまりそれはないか、ね、いろいろ出てくるかもしれませんが、ソロモンはですねこう答えました。どうか私の民を正しく裁き善と悪を判断することができるようにこのしもべに聞き分ける心をお与えください。そうでなければこの数多いあなたの民を裁くことが誰にできましょう。ソロモンは、知恵を求めたってよくね言われてますけども、ソロモンが求めた知恵とは何かというと神様から託されたこの民を正しく導くというか治めるための知恵を求めたんですね。彼自身が頭良くなりたかったとか人より勉強できるようになりたかったとかそういうことではないんですね。この与えられた職務に忠実に果たすことができるようにこの民をどうしたら間違いなく導くことができるかそのための知恵を彼は求めたんです。だからこの場においてもこの後においてもですねソロモンという方は非常にこう、謙遜でねへり下っていてそして神の思いにかなっているなということがわかるわけですね。でこのソロモンの答えを聞いて神様はこう言われました。神はこう言われた。あなたは自分のために長寿を求めず富を求めず。だからこれ神様も分かってるんですよ。人間にね何か欲しいかって言ったら大体みんな長寿か富を言ってくるわけですよ。だけどもあなたはそれを求めなかった。さらに敵の命も求めることなかった。訴えを正しく聞き分ける知恵を求めた。見よ私はあなたの言葉に従って今あなたに知恵に満ちた賢明な心を与える。あなたの先にも後にもあなたに並ぶものはいない。さらに私はまたあなたの求めなかったもの富と栄光も与える。生涯にわたってあなたと肩を並べうる王は一人もいない。あなたの出した答えは素晴らしかったからさらにエクストラでプレゼントをあげようというですね、一番いいパターンですねこれね、という、神様からの、プレゼントもありまして、ソロモンは大変な繁栄を謳歌するわけですね。有名なのは、彼の知恵ですよね。でこれも皆さんご存知だと思いますが列王記の3章に出てくる子供を失った遊女の話ですよね。2人の遊女が眠っていて、1人の遊女の子供が亡くなってしまったと。で、王様のところに訴えに来た時に、王様がじゃあ生きとる子供を2つに裂けと、ね、で2つに裂いてそれぞれ持って帰れって言ったら本当のお母さんの方がいやそれはやめてくださいって言ったと。でソロモンがあなたが本当の母親だって言ってですね、日本では何ですかね大岡裁きみたいなことですかね、これが聖書に残っている、ソロモンの、知恵の裁きの一端ですよね、一つのエピソード多分そういうことがたくさんあったんだと思います。でもこれは別に彼が賢かったわけではなくて神様に求めて与えられた、神の知恵なわけですよね。またソロモンの知恵は東方のどの人の知恵にもエジプトのいかなる知恵にも勝ったと列王記の5章の10節に書いてあります。当時世界の知恵というか学問というのはですねエジプトが世界で、トップだったんですね。長いことずっとエジプトでしたけれどもでもそのエジプトの知恵にも勝ったというふうなことが書いてあります。それからですね彼の統治ですかねこの国の支配ですけれどもソロモンはユーフラデス川からペリシテの地方さらにエジプトとの国境に至るまで全ての国を支配した。この頃イスラエルは最大の領土を手にするわけですね。もちろんその前にダビデ王の時代にダビデが周囲の国々を平定していたということが土台にあるわけですけれどもさらにですねソロモンはそれを広げて、そしてこの周りの国々からソロモンの財政中貢ぎ物を納めて彼に服従したと世界中からいろんなものがこの入ってきたわけですね。 またユダとイスラエルの人々は海辺の砂のように数が多かった。彼らは飲み食いして楽しんでいた。国民もみんな安心してそれぞれの生活を楽しんでいたということが分かります。さらに、経済的な豊かさ、富をですね、まあ、世界中からいろんなものが来たということもありますけれども、ソロモンの杯はすべて金、レバノンの森の家の器もすべて純金でできていた。銀製のものはなかった。ソロモンの時代には銀は値打ちのないものとみなされていたと書いてあるんですね。どれぐらい金持ちだったか、全部金。あんまり落ち着かないと思いますけどね。もう飲み食いする器は全部金でね、まあ、悪趣味なような気もしますが、まあでも銀は値打ちがないとされるぐらい、他の逸話ではですね、金が余って金で盾を作ったって書いてあるんですよ。使い道がなくて、それぐらいもうとにかく、まあ、豊かであったということですね。ではその、まあ、彼の繁栄を一人のね、訪問者が証言をしておりますけど、シェバの女王ですね。シェバというのはアフリカのおそらくエチオピアのあたりのところなんでしょうかね。その女王がやってまいりまして、私が国であなたのご実績とあなたのお知恵について聞いていたことは本当のことでした。しかし私に知らされていたことはその半分にも及ばず、お知恵と富は噂に聞いていたことをはるかに超えていました。普通聞いた話っていうのは大きな話、大きくなるんですけども、シェバの女王もすごい話を聞いてたけれども、実際来たらもっとすごかったというですね。それぐらいソロモンは繁栄をしていて、またその知恵は素晴らしかったと。そしてソロモンは父ダビデの遺志を継いでですね、父ダビデが念願としていた神殿を建てました。まあ、イスラエルの神は出エジプトの時にですね、その契約の箱というものを作らせられました。別に神様はそこに入ってるわけじゃないんですけれども、まあ、象徴としてこの出エジプトの出来事を忘れないために契約の箱というものを作られてですね、まあ、そこをこの神殿の中心に据えられたわけですけれども、この時まではまだ幕屋というですね、簡易的なテントみたいなところにあったんですね。でも、まあ、ダビデは自分が立派な家に住んで、契約の箱がテントみたいなところじゃ申し訳ないから建てさせてくれと言いましたけども、神様はいやいやお前はやらんでもいいと、その代わりあんたの子供がやることになるよって言われていて、そして、まあ、その通りソロモンの時に神殿を建てることになりました。で、まあ、ここもまあ詳しい話が書いてあるんですけど、6章ですけれども、このように彼は神殿全体をその隅々まで金で覆い、また金ですから、金好きですね。豊臣秀吉がね、金張りの茶室を作ったってのありますけども、こっちの方がはるかにスケールはでかいですよ。もう祖豪のビルぐらいあるでっかい建物ですからね。これを全部金で覆って、内陣にある祭壇も全て金で覆った。その建築には7年を要したと。7年かけて神殿を建てました。そして神殿奉献式を行うんですけれども、その時に彼が祈った祈りですね、神は果たして地上にお住まいになるでしょうか。天も天の天もあなたをお納めすることができません。私が建てたこの神殿などなおふさわしくありませんと、ね、これだけ壮麗な金張りの神殿を建てておきながら、いや神様あなたをお入れすることなどできませんと、まあ、これは天地創造の神ですからね、天も天の天もあなたをお納めすることはできませんと言ってですね、まあ、自分の作った神殿ではありますけれども、へりくだって、神様あなたは本来入るようなところではありませんけれども、よろしければお入りくださいと言って、お祈りを捧げたわけですね。まあ各々しかじかでこのソロモンは本当に最大の最高の繁栄を手にしたわけですね。 まあ、これでよかったねってね終わればよかったんですけども、このあと、大きなつまずきが待っておりました。このあたりをちょっと聖書で読みたいと思いますけれども、列王記上の11章1節から13節、ソロモン王はファラオの娘の他にもモアブ人、アンモン人、エドム人、シドン人、ヘテ人など多くの外国の女を愛した。これらの諸国の民については主がかつてイスラエルの人々に、あなたたちは彼らの中に入っていってはならない、彼らをあなたたちの中に入れてはならない、彼らは必ずあなたたちの心を迷わせ彼らの神々に向かわせると仰せになったが、ソロモンは彼女たちを愛してその虜となった。彼には妻たち、すなわち700人の王妃と300人の側室がいた。この妻たちが彼の心を迷わせた。ソロモンが老境に入った時、彼女たちは王の心を迷わせ他の神々に向かわせた。こうして彼の心は父ダビデの心とは異なり、自分の神主と一つではなかった。ソロモンはシドン人の女神アシュトレとアンモン人の憎むべき神ミルコムに従った。ソロモンは主の目に悪とされることを行い、父ダビデのようには主に従い通さなかった。その頃ソロモンはモアブ人の憎むべき神ケモシュのためにエルサレムの東の山に聖なる高台を築いた。アンモン人の憎むべき神モレクのためにもそうした。また外国生まれの妻たちすべてのためにも同様に行ったので、彼女らは自分たちの神々に香を焚き生贄を捧げた。ソロモンの心は迷い、イスラエルの神主から離れたので、主は彼に対してお怒りになった。主は二度も彼に現れ、他の神々に従ってはならないと戒められたが、ソロモンは主の戒めを守らなかった。そこで主は仰せになった。あなたがこのように振る舞い、私があなたに授けた契約と掟を守らなかったゆえに、私はあなたから王国を裂いて取り上げ、あなたの家臣に渡す。あなたが生きている間は父ダビデのゆえにそうしないでおくが、あなたの息子の時代にはその手から王国を裂いて取り上げる。ただし王国全部を裂いて取り上げることはしない。我がしもべダビデのゆえに、私が選んだ都エルサレムのゆえに、あなたの息子に一つの部族を与える。以上であります。ね、せっかく繁栄を手に入れたソロモンなんですけれども、最後に、大きな失敗をしてしまいました。まあ、700人の王妃と300人の側室、合わせて1000人奥さんがいたということですからね。まあ、これは贈り物ですよね。この、まあ、平定した国々からソロモン王に、まあ、贈り物としてね、その、まあ、今考えたらとんでもない話ですけれども、まあ、その地域の、ね、絶世の美女を、まあ、贈り物として献上したわけですね。で、彼女たちは当然一緒にその自分たちの神々を持ち込んでくるわけですね。で、おそらくソロモンもね、若い時はそういう他の神々がその妻たちによってもたらされても、それをはねつけてはいたと思いますけれども、どうもこの後に及んでというかね、彼の心は迷わされてしまったわけですね。で、主なる神は警告をしておられました。彼らはあなたたちの中に入れてはならない、彼らは必ずあなたたちの心を迷わせ彼らの神々に向かわせると。この、まあ、周囲の国々と関わりを持って、その彼らをこの国の中に入れれば、当然その周囲の国々の神々がこの国にもたらされてしまうと。で、このイスラエルの国というのは、というか、まあ、この聖書の神は、もちろん当然一神教の神ですけれども、その、まあ、いつも私は申し上げてますけれども、その 神を信じるなら一つにしなさいというのが、これがモーセの律法なんですね。あれこれやるなと、あれもいいこれもいいと言って、そのさまざまな神々を利用するなということなんですね。でこれはやっぱり人間にとって一番恐ろしいというかな、人間の迷いの元になってしまう。信じるならば、従うならば一つにしなさいと。でも周囲の国々と、ね、仲良く平和に暮らしている分にはいいけれども、このようにして周囲の国々からたくさんお嫁さんがやってきて、そしてその神々を持ち込むようなことがあったら、その神々によって、心が迷わされてしまう。ソロモンは、まあ、この先ほど読んだ列王記には老境に入った時って書いてあるんですよね。これちょっと気になるところですよね、うん、若い頃は大丈夫だったが、年を取って鈍ったかなと判断が、まあ、老境に入ったってなんかこうちょっとこう年を取ることを美化した表現ですけどね、単に年取った時っていうことなんですけど、あの翻訳の妙でね、なんか老境に入ったっていうと年取ってすごい立派になったような感じしますけど、そういうわけじゃなくて、でも彼女たちは王の心を迷わせ他の神々に向かわせたと。で、まあ結局このことは主なる神に対する、まあ、裏切りであるということですね。で、彼の心は父ダビデの心とは異なり、自分の神主と一つではなかった。ずっと一つだったはずなんですけれども、やっぱり年を取って、そして世界中からやってまいりました妻たちに、惑わされてしまってですね、先ほど読んだように、神殿も立派な神殿も建てておきながら、その向かいの山にはその外国の神様の神殿も建てたりなんかしてですね、まあ、いろんなことをやって、まあ、多分奥さんに私も神様も建ててよって言われたら、分かった分かったって、こっちに私の建ててよって言ったらですね、 あっちのより私の方が小さいじゃないのとかって言われたら、もう木の建てたりなんかして、そうやってもうこの異教の神々のデパートみたいになっちゃったんです。はい、で実はですね、このあとマットも話しますけれども、このイスラエルの国はまあこの時ばかりじゃないと思います。これまでもずっとね、その例えばバールとかシュトレトとかいろいろいましたけども、このやっぱりソロモンが持ち込んだ、まあまたの神々によってですね、イスラエルの国はずっと混乱していくんですね。モーセの10回の第1回ですからね、主なる神以外の神を神とするなというのが、その一番初っ端のところがこれで崩されていくわけです。で読みましたけれども、主は二度も彼に現れて他の神々に従ってはならないと戒められてるんです。いや、あんたのやってることは間違ってるよと、ね、言われたのに彼は聞かなかった。でダビデは、父ダビデの時は預言者ナタンを通して警告を与えられてるんですけど、ソロモンの時には神様は直接2回もやってる、なのに聞いてない。その結果厳しい罰が下されました。だからこの、まあ、もちろんソロモンがこう異教の神々を、まあ、持ち込んで、そして、礼拝するということはもちろん大きな罪でしたが、それを改めなかったんですね。神様に警告をされていても彼は改めなかった。これがやっぱり大きな問題だと思いますが、私はあなたから王国を割いて取り上げ、あなたの家臣に渡した。ただし王国全部は割いて取り上げることはしない。私のしもべダビデのように、やっぱり父ダビデは神様と生涯心は一つだったので、ダビデのに免じて一つの部族だけは、まあ、厳密には二つの部族になるんですけども、このソロモンの息子たちが治めるようになる。で、このあと、イスラエルは北と南に分裂するわけですね。で、ソロモンの息子たちは南ユダ王国を支配し、そして彼の家臣、 とその後継ぎが北王国、まあイスラエルの大半ですから十部族は、そっちの方がまあ全然大きな国になるわけですけれども、そっちを支配するということになってしまうわけですね。はい、なぜソロモンはつまずいてしまったんだろうかと。若い頃はね、主に忠実で謙遜でしたよ。ソロモンは主を愛し、父ダビデの授けた掟に従って歩んだと書いてある。あの神殿を建てた時にもね、こんなところに神様をお入れできませんみたいなこと言って、首相のこと言ってるわけでしょう、まあそもそもね、神様に何が欲しいかと言われて、あなたの民を正しく裁く力、あの知恵を与えてくださいと祈ったあのソロモンが、最後に大きな罪を犯してしまうわけですが、でこの、まあ、もちろん直接な理由としては、世界中から送られてきた100人の、まあ、1000人か1000人の妻たちということもあると思いますが、まあ、それだけじゃないですよね。やっぱりまずその安寧であったと、この国が戦いがなくて、イスラエル史上最大の領土を手にする、そして周囲の国々からは贈り物がどんどんやってくると、で富を手に入れましてね、銀は価値がないと思われるぐらいの富を手に入れ、そして誰にも勝る知恵を手に入れて、その名声は世界中に響き渡ってですね、そこにこの異性の誘惑があり、でさらには高齢になっていたと、カッコに入れてますけどね、なんかあの一応ちょっと柔らかく書いてますけども、まあ、やっぱり老境に入ったと書いてありますから、でそのことによって結局ソロモンはやっぱり高慢になっていたとかね、高ぶったんですね、神様の前に。だから神様が2回も警告を与えたのに、それに従わなかった。やはりこの彼が築き上げたことによって、むしろそのことが彼を高ぶらせて、この神を恐れる気持ちを失わせてしまった。そしてさっきも言いましたけれども、悔い改めなかったんですね。でここがその父ダビデと決定的な違いです。父ダビデも大きな罪を犯しましたよ。ほらね、家臣をの妻を奪って家臣を殺して大きな罪を犯しましたけれども、彼はナタンに罪を指摘された時に、いや確かに私は罪を犯しました、申し訳ありませんでした、私の心に清い心を想像してくださいと祈って、神の前に悔いを改めた。しかしソロモンはそれをやらなかった、ね、神様の警告を受けてもボンボンこの異教の神殿を建てて、やっぱこのソロモンの姿勢ということに対して神様は厳しい罰を加えられました。で、まあ、王国が2つに分裂してですね、長い異教、まあ、偶像との戦いが始まるわけですね、まあ、イスラエルの歴史は異教との戦いの歴史と言ってもいいかもしれません。この、まあ、富、知恵、名声、ね、誘惑、高齢、さらに安寧というですね、まあ、安寧から始まるのかな、安寧、富、知恵、名声、誘惑、高齢ってこう書いてありますけど、これはあの今まさにね、私たちがいる状態なんですよ。これ21世紀のいわゆる先進国と言われるね、その私たちも含めた、豊かな国、私たちはまあ、特に日本はね、安寧ですよ。戦いはないです、まあ、たまに北朝鮮が鉛筆みたいなのを撃ってきますけど、まあ、あのそんなに大したことはない。実際に届いたら大変なことになるのは一番あの人は分かってますからね、うん、富も、まあ、銀が価値がないとは言いませんけれども、まあ、十分に豊かな暮らしをして、そして知恵を手に入れてね、私たちが手に入れた知恵というのは何かというとですね、 Google です。あの今スマートフォンがまさに神の代わりになってるんですね、何か困ったらすぐにスマートフォン見ますからね、お祈りしない代わりに Google チェックするんですね。 まあ名声はそれは大したことはないかもしれませんが、誘惑もたくさんあり、そして高齢化しているんですね。これはまさにですね、ソロモン状態と私は言いたい。我々は今ソロモン状態にあるんです。つまりこのソロモンの、まあ、晩年大きな罪を犯してしまったその姿は、当然のことながら人事ではないということですね。まあ全部が当たらないかもしれませんけれども、私たちはこの非常に危険な世界に生きていると。迷った迷ったって3回出てくるんですね。迷った迷ったって出てくる、迷わされたと。さまざまなことが私たちの心を迷わせて、そしてこの私たちをお作りになって私たちを生かしておられる創造主なる神と私たちの心を離すようにするわけですね。非常にこの危険な状態に、危険な世界に私たちは生きていると言ってよいと思います。これだから逆に考えたらいいんですよ。ものすごいこの戦いが、激しい戦いが常に行われていて、まあ、生きるか死ぬか、食うか食われるかみたいな状態、そして食べるものもことを書いて、何も何の情報も入ってこずですね、一切誘惑なんかない状態で若々しかったらこういうことにはならないんです。でもまさに私たちはその逆の状態にいるということを自覚しなければならないということですね。じゃあどうするかということですけれども、パウロはコリント書の中で、まあ、大変これは意義深い言葉を語っています。でこれは皆さんもよくご存知の聖書の言葉なんですけれども、あなた方を襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなたが耐えられないような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださいました。でこの神は耐えられないような試練は耐えられないというのは、確か池江璃子さんも言ってたんですけど、一般の人たちにもね知られている言葉ですが、ここで試練と訳された言葉は実はですね、これ本当の意味は誘惑なんですよ。皆さんこの言葉はずっと試練試練と思って覚えてたと思いますが、もともとの意味はね誘惑なんですね。そして前後、今日は前後読みませんけど、前後読むと分かるんですけれども、これ誘惑の意味なんです。ちょうどまあイエス様が荒野で誘惑に遭われましたよね。あれはまさに試練でもあるわけですけれども、誘惑に遭われるんですけれども、あなた方を襲った誘惑で人間として耐えられないようなものはないんだと。確かに今たくさんの誘惑があるかもしれないけれども、神は真実な方ですから、耐えられないような誘惑はに合わせることはしないはずだと。そしてその誘惑とともに耐えられるように備える道も備えていてくださいますとパウロは言っているわけですね。だからもう先ほどのね、このソロモン状態だともう逃げ場ないじゃないかって感じしますけれども、いやそうではありませんと。神様は必ずこの誘惑から逃れる道をも備えてくださいますから、神と心を一つにして、この非常に今私たちは危険な時代に生きてますけれども、心を惑わされることなく、主なる神をしっかりと見据えてですね、さまざまなものに心迷わされることがないように、しましょうねというのが、まあ、この今日のお話であります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、尊い皆を賛美いたします。私たち、人間は非常に心弱いものであり、さまざまなものに、心惑わされます。特にこうして、安穏とした毎日を過ごしておりますと、自分が危険な状態にあることすら分からなくなって、またソロモンがそうであったように自らを正すことが難しくなってしまうようなものであります。 願わくば今私たちがどのような状態にあるのかということを自覚して、そしてしっかりと神様に心を向けて、この試練の時代を生き抜くことができるように、いや神様はこれを逃れる道も備えてくださると約束してくださいますから、ありがとうございます。しかし、私たちが今どのような状況にあり、そしてこの試練に勝たなければならないと思わなければ、ソロモンのように愚かな間違いを犯してしまうものでありますので、どうぞ憐れみによって私たちをお守りください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。どうぞご起立ください。
御座にいます方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力がとこしえにあるように、アーメン。
至福のお祈りをいたします。仰ぎ子稲川区は我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一度の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。